皆さんおはようございます。今日は予武記の3章の1節から26節を共に読み、主の御言葉に目を留めていきたいと思います。
予武記3章1節から26節。この後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。これは私の母の胎の戸を閉じず、また悩みを私の目に隠さなかったからである。何故私は胎から出て死ななかったのか、腹から出た時息が絶えなかったのか。私の嘆きは我が食物に変わってきたり、私のうめきは水のように流れ出る。私の恐れる者が私に臨み、私の恐れおののく者が我が身に及ぶ。私は安らかでなく、また穏やかでない。私は休みを得ない。ただ悩みのみが来る。
さて、この予武記の3章ですけども、非常に、予武は苦しみを受けて、とうとう愚痴をですね、この呪いを口から発してしまうわけなんですけども、このヨブは非常に正しい人であったと聖書に書かれています。まあ、一章の八節には私のしもべヨブとも呼ばれたほどです。誠実で優な心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた人。そこで悪魔がチャレンジをするわけでして、最初は全ての財産を奪われてしまうというその状況でしたけども、でもその時ヨブは、主を賛美しました。で2章に入ると今度は悪性の始末で全身を打たれてしまって、もう非常に惨めな状態になりまして、その時奥さんからも あなたはね、生まれた時を呪いなさい、神を呪いなさいと言ったけども、言われたけども、ヨブは、そうしなかったわけです。しかし3章でイボはその生まれた時を呪ってしまったということなんですが、相当大きな痛み、また苦しみを覚えたと思います。この3章入る前なんですけども、まずこれヨブのヨブ記の全体像を見ていきたいと思うんですが、このヨブはよくこのですね、なぜ正しい人が苦しみに遭うのかというような表現でこのタイトルつけられる場合もあるんですけども、ヨブは確かにこの一章にも書かれていたように誠実で悪から遠ざかっていた人、神様からも私のしもべと呼ばれていた人だったんですけども、ヨブは完全な人ではなかったわけです。完璧ではなかった。ヨブは正しい人であった、あったけれども完全な人、完璧な人ではなかったですね。この完全な人、完璧な存在は神お一人であるということをまず確認しなければなりません。その神様は私たちには分からない過去も現在も未来も全てをご存知であるお方です。私たちはそうではないです。ヨブもそうではなかったわけです。ヨブは、完璧ではなかった、完全ではなかった、そして苦しみにあって、そしてこの3章では愚痴をこぼしてしまうような人。このヨブがこの最後にどのような結末を受けたのかということをまずそれ見ていきたいと思うんですけども、この42章に、3節、知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと、確かには私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことを。そして5節では、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました。そこで私は自分を蔑み、悔いています、塵と灰の中で、という表現をしているわけなんですけども、最終的にこのヨブはこの大きな苦しみ困難にあった後、ヨブはさらに主を知るようになったわけです。ここがポイントです。このヨブ記のこのなぜ私たちが苦しみにあってこういうような困難に遭うのかっていうことの、その原因を突き止める以上に最も大切なのは、神様はこのような状況の中で、苦しみの中で私たちにさらにご自身を表そうとしておられるということです。ヨブはこの最終的にもう神様のことは耳で聞いていましたと言うんですが、しかし私ははっきりと あなたを見ました。偉大な主を見ました。もっとその主を知りました。ということになったわけです。ですから私たちもこの呼ぶ気を読むときに、その自分自身の苦しみだとかいろんなことをこれ照り合わせて、あ、なぜ私は今これ苦しんでんだろう、どうしてこのいろんな問題があるんだろう、そこでそのようにして慰められるよりも、もっとこれを通して主を知ることができるということにまず感謝と、また喜びを持って主の前に出ていきたいなと思うんです。この3章では、ヨブは、自分の生まれた時を呪いました。これは、その良い例ではないわけなんですけども、まあ確かにヨブは非常に苦しかったと思うんです。大きな苦しみを体験し、もうあまりにもその、自分の財産、息子もそうですし、いろんなものが奪われてしまって、まだ今は悪性の種物で、全身がもう本当に苦しい。そういうことも、そういう時にヨブは、自分を呪ってしまって、生まれた時を呪ってしまって、ということだったんですけども、まあ、私たちもその大きな苦しみを経験する時に、まあ、このような状況に、なってしまいがちです。それはこの目の前のことしかわからないからなんですけども、しかし神は私たちに初めから終わりまで、アルファであるオメガであるお方は初めから終わりを全てご存知で、私たちに良いことをしようとしておられるわけです。決して神様はヨブに対して何かその悪い計画を持って、そのサタンにこう、ね、いろいろなことを告げたわけではないわけですけども、さらにこのヨブがもっと神様を知り、もっと神様のことを覚えて、そして神様の祝福に預かっていただきたいと、神様はそれをやっぱり願っておられるわけです。私たちもこの、人生の中で、またクリスチャン生活の中で、生活の中に起こりうる様々な苦しみを通して、神様は私たちに神様ご自身を表そうとしておられます。そこに目を留めるときに私たちは、あ、神は全体的に良いことをしておられるんだ。この苦しみは今はこれ苦しみしか分からないけども、もっと素晴らしいことをしておられる神様がいるんだっていうことに目を留めていきたいわけなんですけども、その時私たちは何をしたらいいのかということなんです。まあ、ヨブはここで、愚痴をこぼしてしまったわけですけども、私たちもそのようにして、言いたい、ああ苦しい、ああこの問題はもうこうだと、いろんなことで、自分を責め、相手を責め、状況を責め、環境を責めたりだとか、したいかもしれない。しかし今私たちはこの素晴らしい神様に目を留めて、神様に近づく時なんです。もし皆様が今、この苦しみにあっているとするならば、それは今神様にのところに近づく時です。そしてぜひとも神様に感謝をされてみてください。このエペソの5章の20節に、いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいと書かれています。この第一テサロニケの5章の18節にも同じようなことが書かれてまして、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アメン。ここですべてのことって書いてありますので、喜ばしい時もそうでない時も、苦しい時も、このヨブのような状況の時も、すべてにおいて感謝しなさいと言ってます。なぜなら神は良いお方だからです。すべてにおいて神様は良い計画を私たちに持っておられるからです。ですから今私たちはそれは分からないけれども、感謝する、神様は素晴らしいことをさせてくださいます。ですのでこの感謝をして喜んで主の前に出ていくときに、神様はご自身をさらに私たちに表してくださるわけです。私たちが最も求めること、それは私たちの繁栄以上に神様を知ることです。神様は本当に素晴らしい方で、どれだけ偉大なお方であるのか、私たちの人生でさらにその主を知って、主を知って、主を知ってと、そのさらに主を知ることは、どれだけ私たちの、この信仰生活に素晴らしいことかわかりません。ですから、もし今皆様が苦しみにあっているとするならば、ぜひともその素晴らしい主を見上げて、感謝して、見てください。そして、この主を知るということを体験をするならば、それは、この苦しみ以上に大きな祝福となることを なります。ですからその主に今目を向けて共に感謝を捧げていきましょう。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたに心から感謝を捧げます。今大きな苦しみにあっている方々、またこの困難に遭う方々のうちに、 主よ、あなたの大きな御手があることを感謝します。どうぞこの時にさらにあなたを知る時とさせてください。あなたの慰めとともに主を知るというこの偉大な恵みに預からさせてください。感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。素晴らしい主が共におられます。感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。